エルウェイホールディングス IR セミナー in 松山。この時間は3月25日に松山で開催したエルウェイホールディングス IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード2986東証グロース上場エルウェイホールディングスの IR 活動の一環としてお送りします。
エルウェイホールディングスは賃貸レジデンスや都市型商業ビルなどの収益不動産開発を主とする新築不動産販売、1戸1億円を超えるプレミアムリノベーションを展開する再生不動産販売、ヘルスケア施設など有料資産を保有する不動産賃貸の3つのビジネスを中核事業とされております。既存事業の拡大による内部成長とM&A による外部成長との両立を図り、さらなる利益成長を目指しておられます。それではご紹介しましょう。証券コード2986東証グロース上場 LA ホールディングス代表取締役社長の脇田栄一さんです。皆様拍手でお迎えください。聞き手は株土地をカタリスト桜井英明さんでお送りします。
脇田社長よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ただいまご紹介を預かりました LA ホールディングス社長の脇田英一と申します。改めてよろしくお願いします。それでは早速ですが、私どもの会社 LA ホールディングスカタカナの会社ですが、不動産会社のホールディングカンパニーでございます。設立は2020年ということで、現在グループ会社下に不動産会社が4つのグループ体がございます。で、現在東証グロース上場ということで、私どもの創業というのは再生不動産ということで、まあ、これは今都心で非常に活発なんですけれども、マンションの一部屋一部屋をですね、買い取ってリニューアルして販売していくと、こういう事業でございます。まだまだね、こちらのやはり松山ですと新築の供給マンション、それから戸建ての方が多いかと思いますが、今首都圏ですとやはり非常に立地も限られてきておりますので、既存のマンションをリノベーションして販売すると、まあ、こういったマーケットが実は新築供給よりも逆転して多い現状でございます。で、私どもが2006年に上場しまして、私は2013年の3月に社長に就任しております。丸10年、勤めさせていただいております。で、先ほどのお話ですが、2020年にホールディング化したことにより、新しいホールディングカンパニー作った関係上ですね、証券コードも変わって会社も新しくなったと、こういう次第でございます。はい、一番下にはファンスタイル HD ホールディングス連結子会社化と、これ後ほど説明しますが、沖縄でマンションデベロッパーを M&A して子会社化したというのが昨年の暮れのトピックスでございます。はい、ここまで遠隔基本情報ということで、次に事業内容を説明させていただきます。事業内容ですね、これ新築不動産、再生不動産、先ほど申し上げました新築の戸建てとかマンション、これだけではなくて再生不動産というのをやってると、それからまあ不動産賃貸業ですね、貸しビル業とかそういったことですね、まあ、こういった3つの事業をバランスよく行いながら成長していこうというのが私どもの会社の戦略でございます。で、こちらにグラフ書いてあります。あの新築不動産、まあ 61% と書いてありますが、これは毎期ですね、その仕入れまた販売時期によって変動します。で、不動産賃貸業は 5% 程度ですが、まあ、これ非常に売上の規模としては小さいんですが、収益としては非常に手堅く、当社のやはり株主還元の一助になっていると、こういう事業でございます。まあ、写真がね、右に新築と左に再生ということで出ておりますが、これをちょっと順にご説明したいと思います。新築不動産ですね、これ通常のその皆さんの不動産会社というのはね、あまり日常生活で接することないと思うんですが、結局ですね、物を作り出す事業なんですね。ですから物を販売する、販売店とかではなくてですね、車でいうとメーカーと同じですね、土地なり何か不動産を買ってそれを加工して、お客様に販売するというのが事業の原則でございます。で、特に私どもはですね、やはりその付加価値の創出というところで、事業としましては同じような商品を大量供給するというよりも、一つ一つ非常に付加価値をつけて高い付加価値のもとに販売していくと、まあ、どちらかと言いますと、まあ、洋服で言えばユニクロさんみたいな大量生産の商品ではなくですね、 外国の高級ブランドショップみたいに数少なく高い利益率の付加価値型の商品を販売していこうと、こういう戦略でございます。
社長、今のその戦略って今の世の中に合ってるんじゃないですか？
うん、ありがとうございます。経営方針としましてですね、やはりその右肩上がりに人と物を増やして収益を上げていくというよりも、なるべく効率よく少人数で収益を上げて社員と株主の皆様に還元しようと、まあ、こういった思いでこういった戦略を取っております。
だ、全体が良ければっていうのは多分高度成長期の話で、今全体から個の時代になってますよね。
そうですね、いろいろなところでですね、やはり消費がまた多様化しておりますので、私どもの その再生不動産も30年やっておりますが、やはり90年代、それから2000年代、それからこの2010年代超えてからですね、非常にこの再生不動産に対するやはり認知度も上がり、意識も変わってきたと、このように考えております。
はい、ありがとうございます。
私どものこのポジショニングマップですね、で左側に、まあ、当社の優位性と勝手に書かせていただいておりますが、私ども先ほど申し上げたようにですね、永遠にこの先行者を追っかけてやるということよりも会社の利益を重視していこうと。ですから一株当たりの利益を重視して、社員やそれから株主の皆様に株価面でも、それからまた配当面でも還元していこうと、こういう会社でございます。でそういった中で私どものポジショニングマップとしましては、当然大手のデベロッパー、ここがやるところはやめようと。でかといって、まあ、小規模デベロッパーと書いてありますが、まあ、例えば非上場の不動産会社ですね、ジパ不動産会社とか、そういったところがやるところもなるべく避けようと。である程度の規模を持つということで、まあ、開発規模10億から30億ということが書いてありますが、やはり3億5億の物件をですね、10現場やるよりも、やはり10億20億の現場を数少なくやった方が当然効率いいわけですね。この時に底支えになるのが私どものやはり商品企画意欲であると、このように認識しております。具体例をちょっと見てみますかね。まあ、これはですね、ちょっと松山でちょっと事業実績ないもんで、東京の事業実績をちょっとお話しさせていただきますと、これは渋谷区の松濤というまあ高級住宅街の一角に位置する物件でございます。もともとの古屋を買って解体して新たな建物を建てたんですけれども、通常ですと高級戸建てとか分譲マンションなんですけれども、これをですね、賃貸マンションで企画したらどうかというのが私どもの事業でございます。で具体的に言いますと、これどういうものかというと、この次のスライドを見ていただくと分かるんですけれども、基本ワンフロア1個ということで、賃料110万円230万円と書いてありますが、賃貸マンションでですね、新たに130平米とか、それから150平米とかというようなものはですね、昔は都心でもその外国人の方しか住まなかったんですね。で、先ほどお話ありましたように、やはりこの非常に消費の多様化の中でですね、現在はやはり全て私どものこういった物件、国内、日本の方が住まれております。で、家賃110万、230万とございますが、これ実はほとんど個人で借りても法人需要なんですね。会社で借りて住むということなんですけれども、通常ご自宅でこれ賃料110万200何万払ったらですね、当然不動産ローン組んで買えるなというところなんですけれども、やはりこの非常に特徴のある商品企画をすることによって、なかなか分譲ではできないようなことを賃貸マンションであれば楽しめると、こういった戦略で私どもは商品を供給しております。はい、これ新築また不動産の開発の事例ですね。先ほども収益不動産として開発して、高い賃料で借りてもらって、投資家も個人ではなくリートとかファンド事業法人ですね、ターゲットなんですけれども、これも商業系でですね、場所はこれ原宿から1本入った立地になります。先ほどの大手が検討する表通りということではなくてですね、私どもはそこから1本入った 1.5 棟立地、未来の一等地という表現をしてますが、そういったところに目をつけて商品企画力で商品を供給していくと、こういう事業でございます。はい、ここまで今新築の不動産のちょっと説明を申し上げました。それから私どもの創業の再生不動産ということですが、これはですね、私どもこの再生不動産も実は非常に分かりやすいんですね。で現在東証に上場している不動産会社や再生不動産やってる会社、私どもを含めて4社ございます。で左が私どものポジションで、右が競合他社と書いてありますが、他3社と私どもすごい明快なんですね。広さ100平米から200平米と、 それから場所もエリア都心3区に注力と。でこの価格、ここが一番やはり私ども特徴ございます。1億円から5億円台で、これは冒頭申し上げましたが、やはり当社付加価値ビジネスを施行しておりますので、やはりこの付加価値の出せる価格帯でかつ少人数で効率よくやろうということで、こういったポジショニングを取っております。まあ、具体例ですが、これもちょっと東京の物件なんですけど、場所は東京に六本木ヒルズとかミッドタウンとかございますが、まさしくその隣接のエリアでございます。でここで広さ、220平米と、一戸建てであればいろいろそういうの普通にあると思うんですけれども、こういったこれ実は築もともとは昭和40年代後半ですから築50年ぐらい経つマンションですが、立地が非常にいいということと、当時こういったマンションがやはり供給されていたんですね。外国人の生活のライフスタイルを模してですね。でただビフォーアスターってこう書いてありますが、やはり当時の間取りとかということではなかなか今の商品性マッチしないということで、非常にホテルのような内装にフルリノベーションして販売したということ で、 でこれももう販売済みなんで具体的な価格は申し上げられないんですが、これ3億円台ということで、これはやはり私どもの中古のリノベーションマンションの特徴はですね、もしこの同じ場所で新築が供給できるならば、おそらくですね、この六本木ですと倍ぐらいの値段はすると思います。で通常私ども都心3区でやっておりますのは、安いものは今申し上げたように 60% 程度、高いものでも7割から8割程度で供給できると、これが特徴となっております。
これ220平米って当時やっぱり大きいの供給してたんですね。
そうですね、これやはり場所のいいところについてはですね、100平米台というのもございますし、こういう200平米これは非常に特徴的な間取りでして、ただなかなか200平米を超えた住宅っていうのは少ないと思います。通常ですよね、こういったものをなかなか皆さんやらないんですけれども、私どもこういったことを非常に専門としてやっておりますので、情報についてもやはり他社よりも優位性があると、こういった次第でございます。
これやっぱりその立地が一番っていうことで、多分もう高立地のこういう案件ってそんなに出てこないですよね。
そうですね、
その意味で情報重要だってことですね。
はい、もし本当にこの場所でね、新築新たにできればいいんでしょうけれども、もうすでに既存建物建っておりますので、なかなか新築の立地が今都市にないんですね。で、そういったところでいきますと、やはりロケーションというのは先ほどお話ありましたけれども、不動産って動けないんでですね、一回建っちゃうとその場所ずっと最後まであるということで、そこを私どもはビジネスにしているということでございます。はい、でポジショニングマップということで、同業他社下に、SIE 社と書いてありますが、株式投資されている方で不動産ご興味のある方ですと、もう会社名分かってしまうと思うんですけれども、こんな感じのポジションでございます。で今回昨年から新しい事業でですね、私どもこう価格帯飛び抜けてるんですが、その下の層やはり消費も変わってきておりますので、若い層またコンパクトなマンションでもいいという層がございます。でそこに私ども目をつけまして、同じような付加価値型のビジネスをやろうというのがこのひらりというブランドでございます。で昨年の夏から始めまして、今現在供給を始めているところですが、これからの私どもの新たな主力商品の一つになっていくだろうというふうに考えております。はい、それからこれちょっとおまけの説明なんですが、通常私どもあまりこう事業説明の資料にこれ入れてないんですけれども、せっかく説明会なんでちょっとお話しさせていただきますと、通常の今までの回転型のビジネスに含めてですね、不動産賃貸業とこのフロー、ストックとフローを混ぜた事業をやろうというのがこの形でございます。でこれは同業他社でいきますと、先ほどの S 社さんがですね、賃貸付きの物件を買って出てった後に再生して販売するという事業をやっております。で私どもは同じことではつまらないので、当然付加価値ということでいくと、私どもはオークションを買い取ってストックして賃貸しておくと、で退去した後にリノベーションして販売すると、こういった事業も始めております。
これ社長、一粒で3度おいしいぐらいですよね。
はい、そうですね、なかなかオークションのこの賃貸付きの物件を買われる業者ってないんでですね、実際私ども情報一番初めにいただいてますんで、非常に選べる立場であると。それから築年数も古いのと、利回りもそれほど高くないんでですね、実は仕入れ価格と非常に安く買えるんですね。 で、まあ、これがやはりその将来の棚卸さんの底支えになると、このような戦略でございます。
だから物件は手に入ります、賃料収益はストックになります、から再生して今度また販売ができますということですから、はい、やっぱり一粒で2度3度、だからグリコより上です。
ありがとうございます。はい、そんなことで私どもの今事業をざっと説明いたしました。でこれがですね、次に棚卸さんのポートフォリオとありますが、なんでこの説明をするかというのは、これは実は一番最後のですね、私どもの事業説明、株主還元に影響してくることなんですね。で、まあ、2021年12月期ということで、棚卸さんの合計、まあ、不動産会社のいわゆるその加工中の在庫とかですね、これ175億と。で、私ども昨年の暮れ、12月閉まった数字がですね、288億と。で、まあ、これ、右の数字から左の数字引いてもらえば、昨年1年間で増やした棚卸なんですね。で、不動産会社ですね、実はこれが毎期重要で、通常 のスーパーの商品と違って、期中に買って期中に売るというのはなかなかできないんですね。私ども、ただ単にこう土地を転売する業者と違いますので。で、やはり付加価値型ビジネスというのは、しっかりと棚卸資産を仕入れて、来期に備えるということで、これが増えてないと、2年後、3年後の売り上げが増えていかないということで、不動産会社は実はその借入金多いんですけれども、将来の利益の源泉、これをしっかり積み上げていることが重要で、もう一つ言うと、まあ前期よりも翌期、当然借り入れ増えて当たり前なんですね。で、ここをやはり皆さん、せっかく不動産会社を見るときにはですね、注意してみていただきたいなということで、私どもはこういう形で増やしておりますというのを一つ説明として付け加えさせていただきます。まあさらに先ほど申し上げました、まあ回転型のビジネス以外のね、やはりストック、これはやはり私ども毎期安定して配当するにはですね、まあこういう今回のコロナみたいなことがあったときでも、しっかり収益の底支えがあるとですね、安心して企業運営できるんですね。まあそういった意味でいきますと、私ども今総資産500億の中で 20% 実は賃貸不動産持っております。で、しかもこのヘルスケア等々書いてありますが、ほとんどが長期30年一棟で貸してるんですね。ですから、まあある意味買った段階、運用した段階で収益が確定してるという、まあ国債みたいな商品であると。このような商品の構成になっております。で、私どもの事業の今展開でございます。東京本社で札幌、それから名古屋、京都、福岡は支店ございまして、重点エリアでございます。で、昨年の暮れ沖縄のマンションデベロッパーを買わせていただいたと。で、せっかくね、ここで四国松山にお邪魔したんで、次はこの松山にも拠点が出せれば非常にありがたいなと、このように考えている次第でございます。先ほどのトピックスということで、私どものこれからまたさらなるドライブということで、事業の伸長だけではなく、沖縄のデベロッパーを子会社化したと。これはやはり沖縄というのはですね、非常に参入障壁の高い県でして、新たに私どもが沖縄に支店して出すといったところで、やっぱり情報も含めてですね、なかなか収集が難しいと。まあこういった中で事業承継問題も含めてですね、今回ファンスタイルという地場のマンションデベロッパー、これトップ3に入る会社でございます。がグループ化できたということは、これからの私どもの事業のさらなる伸長につながると、このように考えております。
社長、沖縄っていうのは私の個人的な感想なんですけど、なんとなくこう、バブってるイメージが、バブってるって変な意味じゃなくて、なんか不動産人気のイメージがあるんですが、この辺いかがですか？
はい、やはり今回コロナの件があってですね、やっぱ日本のハワイというようなことはやっぱり言われますが、ハワイに行けないというところで、実は沖縄にセカンドハウス、また現在やっぱりリモート等々可能だということで、沖縄でそのまま仕事をすると、そういった需要も増えている中でですね、当然県内の内部の消費というのもあるんですけれども、やはり県外、本土からの投資というのは非常に増えております。
あとは海上保安庁とか、はい、まあ、海上陸上自衛隊とか、等々ずいぶん人増えてますよね。
はい、今回やはりですね、日台関係から始まって、まあ、いろいろその海上防衛のところでですね、やっぱり沖縄って防衛施設省のやはり投資って非常に多くございます。まあ、それともにやはり公務員の入り込みというところでは、やはり人口増加しておりますので、まあ、そういったところもやはり非常にビジネスチャンスが大きいであろうと、このように考えております。
はい、
ポジショニングマップですが、これ私どものやはり戦略と同じなんですね、この会社も。この会社もやはり分譲マンションですが、付加価値型ビジネスをやっているというのがこのポジショニングマップでございます。 まあ、これをねさらにドライブかけてこの会社を成長させていけたらなと、このような次第でございます。まあ、これ参考の写真ですけれども、これ右が上がり浜ということで、東が東と書いて上がりというものですけれども、これは東海岸側にあるリゾートも兼ねてということなんですけど、まあこれ普通に皆さん生活しているエリアなんですね。那覇まで車で20分程度ですから十分通勤圏内というところで、目の前にマリーナもあるようなマンションでございます。まあ、これ現在ですね、やはり非常に県外からの問い合わせ多くてですね、沖縄移住考えられている方がやはり何件か購入されていると、こういう状況でございます。で、下の八重瀬、これはあの空港から南の方に行ったエリアですね。で、まだまだこれから開発が進んでいくエリアなんですが、まあ、これおかげさまで現在完売しておりまして、今年の9月に引き渡し予定の物件でございます。はい、ここまでちょっと時間、だいぶかかっておりますが、事業説明でございます。で、最後に中継と株主さん還元ということでさらっと説明させていただきますが、昨年の着地ですね、180億で営業利益42億ということで、まあ、当期純利益おかげさまで33億ということで、大幅な増収増益であるということでしたが、で、今期の計画ですね、まあ、営業利益13億さらに上積みしますと。で、一番下の純利益、なんかちょっとあんまりやる気ないんじゃないかと勘違いされると困るんで、ちょっと一言だけ申し上げますが、これ実は M&A に関する負の連が8億ございましたんで、今期の本業の方の純利益ベースでいくと25、6億なんですね。ですからまあ、それに対して、まあ少なくとも8億から9億、今期税後の金額で増やしますよということなんで、まだまだやる気十分でございますので、ここはしっかりと見ていただけたらなと、このように思います。で、今回そのお話ししました中継計画ですね。その下のグレーの方がですね、実は昨年立てた計画なんですね。右も左もそうです。で、今年立て直しました。で、これはどういうことかと言いますと、まあ当然2020年12月期の実績というのは当然超えてきてるんですが、もうすでに2023年12月期、まあ進行期の計画、昨年立てたものを超えちゃってるんですね。2020年12月期で。まあ当然これ来期下の計画ってわけにいきませんので、再度ローリングするんですが、そのローリングするときに先ほど申し上げた棚卸資産がしっかりないとですね、裏付けがないとただの計画倒れになってしまうと。まあそういった意味では今回新しくさらに慎重した計画を出しておりますが、当然裏付けに基づいた計画であると、このように認識していただけたらと思います。
ということは社長、先ほどの棚卸資産の数値出てましたけども、はい、要するに今期の分というのは前期前々期に仕込んだ分が今期の分ですよね。
そういうことでございます。
で、今仕込んでるのは、来期再来期にかけての数値、はい、ということですから、だからまあ、今動いてるのは多分2年後見て仕込みをおやりになってるということでいいんですよね。はい、
ですから今2024年25年ってございます。で、2024年今期から見ると保守的に見えると思うんですが、まあ、当然今期しっかりまた仕入れを行っておりますので、ここをさらに伸ばせるように、で、また2025年期もさらに伸ばせるようにやっていきたいと、このような次第でございます。で、おかげさまで総資産今期500億いきました。計画では来期以降の予定だったんですけれども、おかげさまでまあ早期に利益が積み上げたことで達成できました。で、これは総資産だけ積み上げるわけにいかないんですね。毎期しっかり利益を出さないとですね、自己資本比率が 20% 割ってしまうと。またもしくは棚卸を抑えてですね、2年後3年後の売り上げが伸びなくなると、こういう状況になります。で、現在500億ということで、次はまずは総資産600億目指していこうというのが現在の状況でございます。はい、それから今現在私どものその株価を見た時のね、ポジションでございます。で、現在グロース市場、不動産会社20社ほどございますが、私どもの現在の PR のポジション、こういう状況でございます。まあ、これは参考に見ていただいて、また私どもの会社をよく見ていただくきっかけにしていただけたらと、こんな次第でございます。はい、私どもの EPS の推移ですね。私どもしっかり配当は出してるんですが、実は株価成長するだけのしっかりと一株当たり利益も成長させてるんですね。ですから、まあ通常グロースの会社というのはあまり配当を出さないんですけれども、まあ十分私ども利益水準高いので株主どんどん還元していこうと。ですからまあキャピタルゲインだけではなくてですね、インカムゲインで楽しんでいただこうということを、この減税になる現在の成長の推移でございます。まあ、それを踏まえまして、まあ、私どもの配当の方針でございますね。十分、まあ、これだけ利益を出しているんで株主の皆様にも還元しながら株価も成長させていこうということで、 まあ、前期ですね、今年3月は200円廃業させていただきます。まあ、来期も現在の計画では210円の予定でございます。まあ、当然業績ね、伸びていく中ではこの廃業金額というのも廃業成功に基づいて変動していくと、このように認識していただけたらと思います。
社長、あれですよね、 EPS は着実に増えてきて、一株当たり利益が増えてきているという中で、まあ、グロス市場配当少ないよというご指摘もありましたけども、はい、きっちりと配当を出しているということ、はい、これはやっぱり財務体質をしっかりしているって意味でいいですか。
はい、私どもですね、やはりよく不動産会社借り入れ多いと言われるんですが、過度に自己資本比率を上げてしまいますと当然株価の成長鈍化するんですね。で、私どもじゃあどういうことをやってるかというと、自己資本比率は 20% から 25%、しかしその借り入れの質が違うんですね。プロジェクトについても長期借り入れ金、それから短いものについては全て投貸しを活用してますので、まあ、財務が非常に安定していると。ですから、まあ、そういった意味では何か不足の事態あってもゆったり構えて事業ができると、こういう状況ですので、しっかりと配当出せると、こういう次第でございます。
だからこそ仕入れも頑張れるということですね。
そうですね、ありがとうございます。で、具体的にグロース、まあ、実は私ども株価水準もああいう状況なんですが、配当総額についてはですね、まあ、今期実は11億出してるんですね。まあ、2番目の会社も3億いくら、これも結構立派な数字なんですけれども、まあ、私どもはまあこれだけしっかりとやりながら株主の皆様に還元していこうと、こういう考え方でございます。で、配当利回りについてもですね、実はまあ株価が安いのは配当利回り意外と高すぎるなと私は思ってるんですけれども、まあ、他社と比べていただければ株価の成長率考えてもこういう状況になっていると、毎期の利益の成長に株価が追いついてないんではないかなという個人的な感想でございます。
現状 5% 水準、はい、ということですから平均の倍ですよね。
はい、ありがとうございます。はい、で、そんなことで最後に私どもの株価の推移ということで見ていただければですね、法人化したのが2020年ですが、ここからまあ積極的な株主還元と経営の成長を目指していこうということで積極的な攻めに出てまいりました。2020年当時の株価がですね、当時一番安い時600円程度でした。ですから、まあ2年半3年弱で、まあ一応この水準までまいりました。で、しかしながら私ども、まあ、のここで満足することなくですね、やはりしっかりと先ほどのバランスシートを見ていただいて分かります通り、計画通りさらに成長していこうと、こんな思いでございます。先週の末段階で3800円ぐらいの、ね、状況でしたので、また株価を見ていただけたと思います。最後にまた一番上に2986出てきました、福ハローということで、私どもの会社の説明は以上でございます。ご清聴ありがとうございました。
LA ホールディングス IR セミナー、ご出演は証券コード2986東証グロース上場、 LA ホールディングス代表取締役社長の脇田英一さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りしました。脇田さん、どうもありがとうございました。皆様、今一度大きな拍手をお願いいたします。
LA ホールディングス IR セミナー、この番組は証券コード2986東証グロース上場、 LA ホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。